私は40歳になった頃、不惑という言葉を思い、惑うことなく生きなければと考えたことを思い出します。この言葉は皆さんよくご存知だと思いますけれども、論語に書かれている「四十にして惑わず」という孔子の言葉から来ています。そして60歳は「自順」というのだそうです。あまり聞き慣れない言葉ですね。耳という漢字と、従順の順という漢字の熟語です。これは、人の言葉を素直に聞き入れることができることだそうです。私は70歳を超えましたが、未だに惑い、人の言葉を素直に聞けません。きっと、許されて長く生きたとしても、不惑や自順にはなれないだろうなと思います。しかし私は悲観してはいません。なぜなら、私はイエス様を知っているからです。不完全なおちょこちょいの私でも、神は私を祝福して神の国へと導いてくださることを、イエス様がご自分の命をかけて伝えてくださいました。私だけではありません。イエス様を知るすべての人がそうなのであって、きっと言葉は違っても私と同様のことを告白されるのではないかと思います。先ほど私たちが耳にしたルカによる福音書8章26節から39節には、悪霊を追い出してもらった人が登場します。私はこの人と同類ではないかと思います。彼は決して完全な人間になったわけではないでしょうけれども、イエス様の言葉による悪霊追放の奇跡によって正気を取り戻しました。そして人々に自分が体験した奇跡を、39節に書かれているように、ことごとく町中に言い広めました。この言い広めたという言葉は、ギリシャ語の原点では宣教したという言葉が使われていますから、ここはことごとく町中に行って宣教したというふうに言ってもいいところです。彼は伝道者になったのです。弟子たちがイエス様を述べ伝えるようになる前に、このような伝道者が現れたというのは不思議なことであり、興味深いことです。彼が伝えたのは、意図高き神の子イエス、私はその人に出会った、私はその人に癒してもらった、多分そういうことであったと思うのです。弟子たちが語った言葉は、使徒言行録に記されているように、イエス様は復活しましたということですね。例えば、使徒言行録4章33節には、弟子たちはイエス様の復活を証ししたというふうに書かれています。その宣教の言葉という、その言葉は違いますけれども、意図高き神は全能のお方でありますから、そうすれば伝えている事柄の本質は同じです。この人が行動を起こしたのは、イエス様がこの人に、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいと、39節にあるように言われたからでした。癒していただいたことの感謝だけではなかったでしょう。彼は悪霊に疲れていたとはいえ、イエス様に意図高き神の子イエスと呼びかけました。28節です。彼に起きた悪霊追放の奇跡は、彼から見ると悪霊が退散した奇跡は、偶然でも魔術が使われたわけでもなく、意図高き神の御子であるイエス様が起こされたものであることを理解したからであります。意図高き神という称号は、 称号というのは、その神を称える言葉ですね。その称号は旧約聖書に記されています。すでに旧約聖書の中にその称号があるのです。例えば創世記14章でアブラハムはこの称号を使って神を称えましたし、詩編57編や78編にもこの称号を使って詩人は神を称えています。さらに言いますと、いと高きお方という言葉もありまして、それは旧約聖書の中に50箇所以上書かれているんです。このいと高き方、あるいはいと高き神の御子であるイエス、この方を述べ伝えたのが、ある時に悪霊に取り憑かれて、もう正気ではなくなった人、その人がイエス様によって救われて正気に戻った後にしたことですね。喜びも非常に大きかったと思うんです。そしてそのことを自分はよかったよかったと思うだけではなくて、この方こそ神の子である、イエスという方こそ神の子だと伝えたんです。この人がいたところはゲラサ人の地方と書かれています。26節。ここはガリラヤ湖の、イエス様がいたナザレだとかカファルナウムというところの、対岸にあるんですね。ちょうどそのガリラヤ湖を挟んで、同じ、ユダヤの中なんですけれども、ちょっと別の地方に行ったのです。そこがゲラサ人の地方でした。ここはユダヤの一地方ですけれども、ローマ帝国の文化的影響が強くあって、ユダヤの教えから人々が離れてしまっていましたから、いと高き神という称号は忘れられていました。しかし悪霊がイエス様の本質を示す称号をこの人に語らせたことで、この人は癒されて正気に戻った後に、イエス様がいと高き神の御子であることを確信したのです。キリスト者、私たちはすでに聖書を通してイエス様は神の子だということを知っていますけれども、当時人としてユダヤの地を歩かれたイエス様が神の御子であるということを知っていた人は本当にわずかな人でありました。ほとんどの人はイエス様のことを、反発したり、その言葉を受け入れなかった人たちばかりですね。しかしイエス様は癒しの奇跡だとか言葉の奇跡によって人々を癒したり正気に戻したりされているんですね。イエス様がなさるのはこの現代の医者がするような薬を使うとか、この患部を手術によって除去するといったようなことではなくて、言葉によってなさるんですね。もちろん手当てという手を置いてなさることもありますけれども、基本的にはこの体の内部だとかそういう薬を使ってこの治療するということではなくて、言葉そのものが出来事になっていく。言葉そのものがもうその人を治療する、癒すということを行われるわけです。非常にわずかな人しかこのことを知らなかったんですけれども、彼はそのことを知った本当にわずかな人の一人になったわけです。彼の喜びがどれだけ大きかったかと思いますし、その結果彼はそのことを伝えずにはおられなかったのであります。イエス様が行った癒しについてもう少し確認をしますと、悪霊は イエス様の本質が糸高き神の子であることを知っていました。そしてイエス様と戦おうとはしませんでした。イエス様は悪霊に男から出るように命じられました。すると悪霊はまずイエス様に構わないでくれと、イエス様が自分と関係しないように抵抗しました。すでに勝負はついているのです。悪霊はもうすでに負けていることを知っていますけれども、命乞いをしました。イエス様は悪霊に名前を尋ね、悪霊はレギオンと答えました。先ほど聖書の言葉の中で、英語がこう書いてあったんですね。で、英語では何て書いてあったかっていうと、モブって書いてあったんですよ。最近、YouTube なんかで、モブという、映像があるのをご存知ですかね。最初に一人の人が、こうなんか、パフォーマンスし始めるんですね。そうすると、人がちょっと集まってくると、どんどんどんどんこのパフォーマンスする人が集まってきて、いっぱいの人がパフォーマンスをするっていう映像が流れています。このように、レギオンっていうのは、多くのものっていうことなんです。一人の人の中に、多くの悪霊が入っている、そういう状態なんですね。でもそれは一つなんです。だから、レギオンという名前を持っています。この名前を知るっていうことが、その悪霊と対峙するときに非常に大切になることなので、イエス様は名前を聞くんですね。そうすると悪霊は抵抗せずにその名前を言うわけです。悪霊はそして、底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエス様に願いました。31節に書かれています。底なしの淵っていうのは、いわば奈落の底です。そこは刑罰を受けるべき悪霊たちの牢獄とされているところです。イエス様は悪霊の願いを聞き入れて、近くにいた豚の群れに入ることをお許しになりました。たくさんのものがいるわけですから、多くのその豚の群れ、一匹一匹に、一頭一頭に入って、そしてその豚の群れは、湖に入って溺れ死んでしまいました。悪霊が底なしの淵に行かなかったことは、ちょっと不可解な感じがします。皆さんどうでしょうか。もし、この悪霊がその時にいなくなっていれば、このようなあらゆる悪はなくなっていたのではないかと思えるからです。しかし、悪霊に対する裁きの時は、未だ来ていないということです。そうであっても、少なくとも悪霊が人間に危害を加え続けることを、イエス様は放置されませんでした。このことを通して私たちが知るのは、イエス様が再び来られる時まで、悪霊は私たちを誘惑し続けるということです。ですから、惑わないように福音に固く立ち続けることが求められているということがわかります。何もそうしないでね、もう本当に私たちが、努力しなくても、神の国にこう入れていただけたらどんなにいいんだろうかと思ってしまうんですけれども、なぜ神がそのようにされるのか。これは本当に、わからないですね。わからないけれども、詩編の詩人は次のようなことを私たちに伝えます。ちょっと先に言いますとね、神は私たちを試練によって鍛えているということです。詩編23編という非常に有名な詩編があります。その冒頭は、主は羊飼い、私には何も欠けることがないという言葉で始まるものです。 その4節を見るとこんな言葉が書かれています。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。この後半にあるあなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけるというこの言葉、古の詩人は、神は人間を見放して好きにさせて目に余ったら滅ぼすというような、まあ、いわば放任主義で無慈悲なお方ではなくて、人間と共に歴史を作り、それぞれの人が満ち足りた人生を送ることができるように、試練を与えて私たちを鍛える。それは、パウロの言葉によれば、私たちの品格を高めてくれる。高める、私たちは苦難によって自分自身がその苦難に耐えられるようになっていくし、その苦難の中で人を愛せるようになっていく。そのような、まあ、いわば品格を高めるようなことができるわけです。それは私たちが試練はそういうものだというふうに理解できたときに初めて人格っていうか品格を上げようと、これは品格を上げるチャンスなんだと思えるから、だから品格を上げていくことができる。試練はだから苦しいだけではないのです。私たちを育てて、本当に私たちが最初に作られたものへと戻っていくためのプロセスとしてあるということなのであります。試練を、神は試練を与え、そしてまた癒されるお方である。そういうことを古の詩人は知っていたのです。だからこそ、鞭や杖を私たちを力づけるものだというふうに告白するわけですね。私たちは悪魔に誘惑されたり束縛されたりすることはないようにと願うわけですけれども、そのような試練の時に私たちが弱ってしまって抵抗できなくなってしまっても、神は聖霊を通してイエス様の言葉を私たちに送るというのはプレゼントするのを、この送りを私は考えるんですけれども、プレゼントしてくださり、その言葉が出来事となって、私たち一人一人が癒され、励まされ、力づけられ、そしてまた立ち上がることができるのです。言葉が私たちを勇気づけてくれるのです。私たちの言葉と違います。神の言葉は、この世界にあって出来事となる。私たちの中にあって出来事となる。確信となっていくのです。その確信のもとに、どのような試練が来ようとも、その試練に耐えて、そして、満ち足りた人生を送っていく方向へと向かっていくのです。それは、神の国へと向かっていく、主の道にいるということであります。一人ではありません。皆で共にその道を歩んでいっているのです。一人で歩けば、それはつまずくこともあるかもしれないけれども、共に励まし合って、そして聖霊に導かれて歩くならば、その道は楽しい道であります。試練があったとしても、楽しい道です。先ほど読まれた旧約聖書のイザヤ書65章には、人間がどれほど神に逆らうかということが預言者イザヤによって語られています。私たちが不完全であり、本当に欲望という誘惑に弱い人間であるということを預言者イザヤは語るわけです。二節から次のように言われております。少し言葉を足しながらこう言ってきますので、正確なその聖書の言葉通りではありません。こんな感じですね。主は言われます。私は反逆の民、思いのままに良くない道 歩く民に絶えることなく手を差し伸べてきたが、この民は常に私を怒らせ、私に逆らう。私に怒りの煙を吐かせ、絶えることなく火を燃え上がらせる。このように裁きの言葉を発します。しかし不思議なことに、一節にあるように、主は、私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出される者となった。私の名を呼ばないためにも、私はここにいる、ここにいると言った、と言われます。主なる神は、どれだけ怒りの火を燃え上がらせようとも、ご自分を私たちにお示しになられます。神がその姿を隠されたのは、主イエス・キリストが十字架につかれたその時でありました。主イエス・キリストは、私たちの罪を担って、父なる神からも見捨てられて、我が神、我が神、なぜ私を捨てたんですかと叫ばざるを得なかった。そのような主イエス・キリストが、私たちの下にいて、私たちを支えてくださっています。だから私たちは不完全でも大丈夫なのです。負けてしまうこともあるけれども、必ず神のもとに立ち返らせてくださいます。私は説教の冒頭で、私がいくつになっても不惑や自順になれないと申しましたけれども、これは、いわば悪霊が私にこう働きかけているというような、いわば束縛しようとしている状況というふうに見なすことができると思います。自分の意思とは違うようなことが起きるわけです。私は良い人間でありたい、優しい人間でありたい、人に親切する人間でありたい、嘘をつかない人間でありたいと願いながら、この私自身はそうならない、それを知っている、ある意味悲しい存在であります。しかし、そのことをイエス様も十分ご存知で、私が知らない私の心の奥の奥の、多分もっとドロドロしたようなものすら、イエス様はご存知で、それを全部受け取ってくださってるんです。私たちの汚いものすべてをイエス様が受け取ってくださってるんです。だからもう私たちが隠すものは何もないんです。神様はすべてを知ってくださってますから。イエス様はすべてを知ってくださった上で、私たちを許し、導いてくださるわけです。主はそのようにして、私を悪魔から解放してくださいます。それは私が完全な人間になるということではなくて、悪魔の力が私を生きることのできないもの、死へと導くような、そのような力から救ってくださるということです。どのように悪霊が私に力を及ぼそうとしても、私が主からいただいた希望を消し去ることはできません。神の言葉は出来事になります。イエス様は、ただ言葉で私たちに伝えてくださいます。それは聖書に書かれている言葉。そしてそれが口に出されたときに、神の言葉として私たちは耳にするわけです。旧約聖書で、重い皮膚病にかかったナーマンという人は、預言者のところに行って、これを癒してほしいって言ったときに、ヨルダン川に入って身を清めなさいというふうに、 その預言者は言いました。ナーマンはそれを怒るんですね。そんなことで治るんだったらもう簡単なことじゃないかって、そんな状況じゃないと、私は何年も苦しんできたんだと怒るんです。だけど部下の人が言いました。ナーマン様、あなたはその病が治るんだったら何でもするっておっしゃっておられましたよねって。何でもするって言われていたのに、ヨルダン川に入って身を清めるだけでいいって言われてるんです。どうぞそうなさってください。そう言ってヨルダン川で身を清めたら、その重い皮膚病は治ったんです。神の言葉が語られるとき、私たちに出来事が起きます。私たちが福音に固く立つということはこのことであります。神の御子イエス様が私たちに語られる言葉、それは私たちの中で現実となるのです。この出来事は2000年前に起きたことだけではなくて、今も起きるということ、それは私たち一人一人がある意味体験していることだと私は思います。しかもこれは私だけがそうだというのではなく、イエス様を意図高き神のことを信じる人には神の言葉が出来事になります。主なる神の言葉は発せられると虚しく神のもとに戻ることはありません。それは主の望むことを成し遂げ、主が与えた使命を必ず果たします。意図高き神の子であるイエス様は真実なお方です。この地上から天に上げられましたけれども、私たちに聖霊を使わして、私たち一人一人を、またこの私たちの群れを導き守ってくださいます。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはあなたの御言葉を聞くことによって、私たちが本当にあなたの御言葉を必要としているものだということを思い起こさせていただきました。まことに私たちは忘れやすいものでありますけれども、あなたがこのようにしていつも私たちに御言葉を与えてくださり、あなたとの絆を固くしてくださっておりますことを感謝いたします。どうかあなたとの絆を私たちが固くし、あなたからいただく愛を私たちの心に満ち溢れさせ、これからの一回りを、そしてまたこれからの道行きを、あなたと共に喜んで歩んでいくことを得させてください。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができなかったら、人々、あなたを賛美することができなかった人々を、豊かなあなたの恵みによって包み、そして励ましてください。世界中の人たちがあなたの御言葉を知り、それによって励まされ、強められ、生きるものとされますように。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。